大金すみのりの味噌汁にはなりません。はいどうも、1ヶ月ぶりでございます。俳優の大金すみのりです。第25回配信始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今年9月がものすごくいろんな予定が被ってしまって、ちょっと息も絶え絶えっていう感じで今収録ブースにいるんですけど、まあ何があったかっていうと、まあ今この番組でも皆さんに告知させていただいている通り、毎月舞台をやっていて、その舞台の稽古とかありながら、今年、まあ、僕34にこの間なったんですけど、結婚ラッシュっていうかな、知り合いがね結婚式を今年すごいやってて、で9月にそれが2件あったんですよ。まあ、連続した週で2件あって、それでまあその結婚式の準備とかっていうか、まあね、行ってちょっと遠方に行ったりとかもしたので、結婚式に参加したりとかで、その間で、日頃のね、ご飯の種を、稼いでいるお仕事の方で中国の方にちょっと出張に行ってたりとかして、まあもう片方の結婚式が岩手で開催だったんですけど、盛岡に行って、その翌日に戻ってきてフライトで中国に飛んで、で中国で1週間ぐらいいて、で戻ってきてまたすぐ今度結婚式あって、それが今度横浜であってみたいなね、そんな感じでちょっと息も絶え絶えっていう感じでやってます。はい。で何があったかっていうと、その中国行って戻ってきたら見事に体調を崩しまして、で今日もしかしたらちょっと声のね調子が良くなかったりとか、途中で咳込んでしまったりとかして、お聞き苦しい瞬間が出るかもしれませんが、何卒許していただけたらというふうに思います。うんうんうん。中国僕初めて行ってきたんですけど、まあとてもいい国だなというふうに思って、帰ってきました。ご飯も美味しいし、日本よりもすごく進んでいる部分もたくさんあって、無人のタクシーとかあってね、それがかなりびっくりしたなという感じで、今も、中国の出、ね、行ってくるの楽しかったなという思いでこのブースに来ています。うんうんうん。ということでですね、今日はまあその中国行ってきた時の思い出話なんかもしながら、皆さんと一緒の時間を共有できたらなというふうに思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。今月もよろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
日曜日の夕方のフライトで日本の成田空港から立って、中国の四川省の、成都、まあ、中国語読みするとチェンドゥっていうらしいんですけど、そのチェンドゥっていう西の方の、空港まで飛んで、でその後国内線も乗ったりなんかして、最終的に中国国内の新幹線も乗って上海とかから、羽田に戻ってくるなんていう一週間の中国の旅をしてきたわけですけれども、まあその初日の日曜日の夕方のフライト、5時ぐらいのフライトだったんですけど、日本から中国に行く時って地球のそのなんていうの、自転の方向とかそういうのを考えた時に、時差が、まあ、マイナス1なんですよね、中国って。で、 ずっと西の方にこう飛んでいくとですね、すごい面白かったのが、飛行機の中で3時間ぐらいずっと夕日が出てるんですよ。だその夕日が沈むのと同じ方向にこうなんか、ずっとこう若い時間の方に行くもんだから、ずっとね、日が出続けるっていう不思議な体験をしたんですけど、まあそんなこんなで、その夕日がずっと出てて、フライト時間はだいたい5時間ぐらいだな、飛行機に乗って四川省の方に行ってました。で、行きのフライトで、まあ、夜になってるんで、だいたい現地時間で到着したのが9時ぐらいだったんですけど、飛行機の中で現地時間7時ぐらいからちょっと明かりがねこう落とされて、まあちょっと早いけど寝れるような感じになってたわけですよ。それでね、その周りがこう暗くなってる中で、いやでもそうは言っても7時じゃ寝れないしなって思いながら、中で過ごしてたわけですけど、まあ機内食とか食べたりしてもやることないなみたいな。ネットも飛行機の上だと繋げられないじゃないですか。だからね、本を持って行っていたので、持って行ってた本を読もうと思ってこう開いてたわけですけど、まあ、結構真っ暗だから結構活字を読むのは厳しい感じだったんですよ。で、なんかわずかにこうちょっと照らされてる光でこう一生懸命読んでたわけなんですけど、飛行機って読書灯ついてるじゃないですか、上の方にね。で、僕の座ってたのが3列シートのところで、隣右に窓際に2人いて、僕が通路側で、で3列シートでこう座ってたんですけど、その読書灯をつけてる人がほとんどいなかったの。みんな結構そのまあスマホで事前にダウンロードしてきて映画を見てたりとか、あとはまあ寝てたりとかね、そういうのをしてたわけなんですけど、読書灯をつけるのがはばかられるなと思ってちょっとつけられなかったんですよ。で、一回ね、なんかちょっとあまりにも暗くてこれじゃあちょっと読めないなと思って読書灯をこうピッて触ったんですけど、ちょっとね、自分の位置と違う位置が照らされるの、あれってあれって、で、ちょっとこれ自分ももちろん明るくなるんだけど、周りの特に前の席の人のこう眠ってらっしゃる前の席の人の顔のところに結構明るい光がこう入るような感じになって、申し訳ないなと思ってピッとつけて、前の人の席見てやばいなとチッって消して、で、しょうがないから暗い中で本をこう読んでたんですけど、さすがに真っ暗で読めないなと思ってこう読んでたら、CA さんがこう歩いて回ってるわけなんですよね。飲み物とかこう配ったりするわけに。で、中国のその日系の航空会社じゃないのに乗ってたんで、CA の方が、まあ、現地というか中国の方で、多分北京語かな？北京語をお話しになられてるキャビンアテンダントさんだったんですけど、僕が暗い中で本を読んでるのを見かねて、声をかけてくれて、電気をパチッとこうつけてくれて、その読書灯をね、読書灯をつけてくれて、で、結局その読書灯を使って本を読んでたんですけど、なんとなくその自分がつけると、なんか前の人に申し訳ない気持ちになるんだけど、この光はキャビンアテンダントさんが気を、僕に優しさを使ってこうつけてくれたから、なんかそれを無限にするのもなんだなとかって思いながら、前の人もね、その眠ろうとしてるんだけど微妙にこう起きてるような感じだったから、まあ CA さんがつけたんだったらまあいいかなと思って、その読書灯で本を読んでましたね。まあやってること一緒なんですけど、まあ我ながらなんていうか小心者というか、だなぁなんて思いながら行きのフライトの中を過ごしていましたね。で、四川について、四川で、まあ四川といえば有名な四川料理があって、結構辛いね、料理が出るっていうのが有名じゃないですか。で、山椒とかいっぱい使ってるのがね、こう出てくるわけなんですけど、本場の麻婆豆腐がね、やっぱ美味しかったね。すごい辛すぎず。で、その山椒も、こう、きつすぎず。 多分ね、日本人が食べるようだから、そういうお店を現地のアテンドしてくれた方が多分選んでくれた部分もあるんだと思うんだけど、でもね、すごくね、美味しく食べれましたね。ただね、中国の人ってね、もうお酒の飲み方がすごいんですよ。すごいの。で、白酒っていう白のお酒って書く、白酒っていうお酒があるんですけど、63度だったかな？じゃあ53度か。53度とかの、もう本当に強い、日本でウイスキーとか場合によってはそれよりも強いようなやつをストレートでこうガンガン飲むわけですよ。で、その飲める人が飲むっていうのはもちろんあるんだけども、ある程度お酒が飲めるという風になると、ちっちゃいね、ピッチャーみたいな、デキャンタって言えばいいのかな、ピッチャーみたいなのが出てきて、300ミリぐらい入るあのデキャンタなんですけど、それをね、出してきて、もうそれをね、これはお前のノルマだって言ってね、目の前に置かれてね、みんなでこれを飲んだりするんですけど、もうそれがもう お酒で殴り合ってる感じもうそんなことをして、でそれがもう連日のように振る舞われて、あちこち行ってる間に何回もその売中で乾杯をしてやっていたら、見事にこう喉がねやられまして、でそっからガラガラッと体調を崩して、帰国して風邪をひくっていうね、そういうのをねやってしまいましたね。で四川のチェンドゥでご飯を食べてる時に、そこに劇場がついてたんですよ。すごい珍しいなと思って、劇場がついてて、でいろんなこう出し物が順番にこうやられてるんですけど、中国の多分芸人の方、まあ地元の芸人の方なんだと思うんですけど、なんか夫婦漫才みたいなのやってたんですよ。中国語も日本語も喋れる方が一緒にいて教えてくれたんだけど、そう、なんかこれは中国のその四川省の、気が強い、奥さんと、ちょっとその、外で遊んじゃうようなちょっとだらしない部分がある旦那さんが出てきて、でそれでずっとこう旦那さんがふざけてて、奥さんがそれに対して怒ったりとかして、あれやってみろとかって、なんかそういう曲芸みたいなことやって、頭にろうそく乗せてなんかこう椅子の下くぐったりとか、そういうのをこうやってるっていうのがあったんですけど、なんかすごい面白いなと思ったのは、もう全然言葉わかんないんです。全然言葉わかんないんだけど、やっぱボディーランゲージというか、すごくその分かりやすい動きをしたりとか、声の大きさとか語気とか、そういうのが分かりやすくできてるので、日本でお笑い芸人さんのやつを見るときにそんなに気にしたことがないんですけど、結構芸人の方ってその動きとかをちゃんとそれだけでも伝わるようにやったりとかってしてるんだなと思って、すごくなんか感心をしてしまいましたね。ああ、なんかすごくそういう意味で実りがある、中国の体験だったなと思って、いいなって思いましたね。ああ、自分がお芝居する時もそういうなんか言葉じゃなくてノンバーバルな部分で、人に伝わるようにやるよなんてことを意識してみようかななんていうふうに思いましたね。はい。まあそんな感じで中国の旅行楽しかったです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
舞台服部探偵事務所、2025年10月の28日にいよいよ最終話が上演されます。場所はいつも通り板橋のカフェファイトで実施します。もう今回10回目っていうことで、いよいよこうフィナーレを迎えるわけなんですけど、お客さんもね、結構全通をしてくれるお客さんなんかもいて、大変大変嬉しいなというふうに 感じながらですねお芝居をやらせていただいてます。まあ最後、多分過去出演してくれた、客演の俳優とかも、見に来たりとかして、お祭り騒ぎなんかになりながら、最終回を迎えることになるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひですね、まあお話がね分かんないとかっていうのもあるかもしれないんですけれども、まあそういうのは置いといて、もうとにかく見に来て一緒にその場を楽しんでくれたらななんていうふうに思いますので、最終回だけ見に来ましたみたいな、方ぜひぜひ、ご来場いただけたらなというふうに思います。繰り返しになりますが10月の28日火曜日、カフェ板橋ファイトで、夜7時半から19時半からですね上演になりますので、何卒よろしくお願いします。はい、それではですね最後にアメリカンジョーク行って終わっていきましょう。今日のアメリカンジョーク、銀行強盗。 FBI 捜査官が銀行員と話をしていた。その銀行は強盗に襲われた直後だったが、過去にも二度同じ銀行に襲われている。捜査官は聞いた。何か犯人に特徴的なことはありましたか？銀行員は、はいと答える。だんだん身だしなみが整っていくようです。 See you next time!